では、ネヘミヤ記の学びですね、3章に私たちは、入ります、ネヘミヤが、エルサレムに到着してしましたね、してですね、たった一人で、まあ、前回ですね見たのは夜に、城壁の周りを、こう見回した、まあ、偵察しました。で、まあ、そこで破壊されている姿、破れ口って分かりますか？破れるっていうのは、その、こう、本当は立ってるはずの壁が、こう壊れてですね、まあ、そこから敵が入ってくることができるっていう、そうね。まあ、そういう、たった一人でそれを全部行ったわけなんですけども、で、理由は何かって言ったら、非常に、敵がもう周りにたくさんいた、これを、この働きをもう阻止しようとする、人たちがもうそこにね、うようよいたので、もう本当にどこから情報が漏れるかわからないということで、このたった一人で、この見ていきました。で、確認をしてですね、でそれから、2章の17節ですけれども、代表者たちを集めてこう言いました。私たちが直面している困難は見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままだ。さあ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしようと言って、皆が喜んだんですね。で、神の御手があったからって、この後に続きます。だから本当に前回の学びで、まあ、私たちは本当に学びました、あれですね、ネヘミヤがですね、王の前に出る時もですね、まず祈ってですね、本当に計画を立てていろいろと考えていくんですけど、まず祈りがね、もう一歩一歩の中にあって、でどんなに自分が計画を立てても結局神のこう御心が全てなっていくわけですよ、ですね。だから私たちいろいろ努力するんですけれども、結局全ては神によってなされて、まあ、いくわけなんですよね。でそれによって神の御手があるわけなんです。まあ、この何かをね、この教会としてやるとき、またはクリスチャン の大会としてやるときもですね、本当に私たちは、そういうところを試されて、すべてが神様の御手の中であるわけなんですよね。だから今正直なところ、この前の東アジアの青年キリスト大会もですね、やめるべきかどうかっていうこともですね、話が上がってきたんですよね。でそこで本当に祈って、みんなでじゃあやろうっていうふうに決めて、で本当に来ることができた人が来ることができてですね、もう全部が神の恵み、その御手があるんだということをですね、この見ていくことができます。でこの3章からですね、実際の城壁の建設を行っていきますけれども、これがすごいんですよ。この彼はものすごいこの組織を作ってですね、組織というか分担をそれぞれの人に当てがってってですね、それでもうなんていうのかな、短期間の間に速やかにこの壁を立てていくことができるようになっていく姿を見ていきますですね。で、それからですね、私たちがこう学んでいけることってたくさんあるんですね。まあ、教会もまさに神の家として、このそれぞれの部分がこの結び合ってですね、英語だったらニティっていうのかな、この、うん、そうそうそう、ね、そう、一緒につながってですね、そして、この一つの家として建てられていく。で、城壁、これからのね、城壁もね、まあ、そういう形で、英語だったらオーガナイズっていうんですけど、なんだろう、日本語だったらなんだろう、整えられてですね、この建てられていく姿を見ていくことになります。まあ、一見ね、こういうところって、こう、名前ばっかりがこうたくさんあって、こう、読むのが大変かもしれませんけども、意外にね、すごい、こう、あれですね、味があるんですよ。何気なく書いてる言葉があるんですけども、非常に味がある内容になっています。では1節2節を最初に読みますけれども、こうして大祭司エルヤシブはその仲間の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった、彼らはそれを清別して扉を取り付けた。そしてメアの櫓のところまで清別し、ハナンエルの櫓にまで及んだ。その傍らではエリコの人々が建て、その傍らではイムリの子ザクルが建てたと。 いうことで、初めに現れたのがこの大祭司ですね。大祭司の、エルヤシブがですね、羊の門を再建したと。でここ地図ですね、皆さんが見ていただくと分かるんですが、北部北のところですね、北のところで神殿のそばであることがよくわかるかと思いますですね。で、そこを羊の門と言っているのはもうなんかわかりません。理由は何でしょうか。なんでここ羊の門と呼ばれるか、まあ、想像に難くないと思うんですけれども、何でしょう。いやそういう話じゃなくて、今もっと簡単に
え、
そういうこと、そう、それ難しいこと考えないでください羊が入ってくるのに一番近いところですですね。新約聖書も羊の門のところでベテスダの池があったっていうふうに書いてあるでしょ。羊、神殿のそばだったんですね。で羊が生贄として、この、持ってくるときに、まあ、使われる、この門なわけなんです。でここを聖別したと。だからつまり神のものとして用いられる、門にしたわけで、他の普通の門とは全然違うね、そういう門に、まあ、したわけなんですね。でこれがすごいです。つまりこのエルサレムの町というのは神殿中心なんですね。神殿が中心になり、そして、最も大事な仕事をこう祭司が行っていくわけですけれども、この生贄を神殿で、まあ、捧げていくと、血を流してこの、神の前に出ていくということが、まあ、この最も大事なものとして、まずここから、この工事に取り掛かったということです。で、イスラエルの共同体は、この荒野の旅においてもですね、覚えてますか？この幕屋が、宿営のキャンプの真ん中にあったわけなんですね。ですね。そしてやはり、この祭司がですね、その門の近くのところで宿営をしてですね、でその、この、まあ、四方に、東西南北に、この、三部族ずつ、このイスラエルの部族が、このキャンプ、この宿営をしているわけですけれども、こういう形で、この礼拝を中心にした町になるという、ことなんですね。まあ、彼らは普通に、まあ、普通の生活も当然してるわけですけれども、何を大事にしているかといったら礼拝を大事にしているということなんですね。なのでもうこれはもう本当に私たちクリスチャン教会の姿でありますですね。教会というのは今ね、奉仕者の心得の学びでもやってますけれども、まあ、何なのかっていう時に何が一番大事なのかって言ったら何でしょうか、ね、礼拝ですよね。もう 何と言っても礼拝なんですよね。そしてその礼拝の中心というのが、この、自分自身が生贄、礼拝の中心というのはその私たちのために生贄として捧げられたイエス様ご自身であり、まあ、私たちは具体的に聖餐式によってそのことを覚えて、まあ、いくわけですね。でペテロが第一ペテロで2章の4節と5節に、こう言ってます。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい生ける石です。捨てられたっていうのは十字架につけられたということですね。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。聖なる祭司、私たちが聖なる祭司だって言ってますね。だからここで祭司たちがここで聖別して、門を聖別してですね、本当に私たちが、同じようにですね、まずここから始めるんだということであります。で、ここ3章のですねところ、まあ、これからね何度も出てくる言葉があって、ここでね、ですね、傍らではっていうのを2節に書いてますね。傍ら、うんね、またその傍らでは、その傍らではって言って、この羊の門からですね、これ具体的には少しずつですね、こっち何回りっていうんだ、時計回りでいいのかな、うん、あ、いやいや逆か、時計と逆回りか、逆時計回りか、こっちですね、こういうふうにどんどん動いてて、最後こっちでつながっていきますね。こういう周りで、 こう次、この傍らに傍らにっていってこう連携した、まあ、作業になっていきます、うん、そしてそれぞれが自分に任せられた分をしっかりと果たしていくわけなんですよ。このチームワークがものすごく強調されていますですね。でこれを僕見たときにローマの12章のキリストの体のとその器官の部分を思い出したんですね、12章の4節から8節なんですが、はい、お読みしますね、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしていないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさいと、こう言ってるわけなんですね。で、ここで強調されているのは、このそれぞれがあなたがこの賜物を恵みによって与えられているのであれば、これを行いなさいという、なんていうのかな、熱心に行っていくとか、あとは勤勉にする、で、その持ち分をしっかりと果たすみたいな意味合いがあるわけですよ。淡々と行うとかね、つぶやかないでとか、まあ、そういう意味合いもあるわけですよね。でよく起こることはですね、自分の持ち分じゃないところを一生懸命やろうとするわけですよ。一つのところに集まっていってしまうとか、こういうあるわけじゃないですか。でそしてだいたい決まってんですね、こうやりたがるものっていうのは目立ってるものなんですよ。そしてあとはだいたい盲点になってんですね、このだから第一コリントの12章で、あなたは目ではないから体に属せないとかね、あなたはこれではないからって、劣っているものはむしろことさらに尊ばれるんだって、全てに調和が与えられるようにっていうふうに書いてあるわけですね。ですから人間的な言い方すると担当をするとか責任を持つっていう言葉が、あると思うんですけれども、それぞれの分を主にあって果たしてまあいく、ということになります。では3節いきますね。3節から、5節までお読みしますね。魚の門はゼナヤの子らが建てた。彼らは梁を置き、扉、上、貫抜きを取り付けた。彼らの傍らでは、ハコツの子、ウリアの子であるメレモテが修復を行い、その傍らでは、メシェザブエルの子、ベレクヤの子であるメシュラムが修復を行い、その傍らではバーナの子、サドクが修復を行った。その傍らではテコア人たちが修復を行ったが、彼らの貴族たちは、その上役に頭を下げることはなく、工事に協力しなかったとありますね。はい。この魚の門ですが、神殿のを見たら北西にあることがわかるでしょうかね。北西にありますね。で、そして傍らっていう言葉があって、で5節にテコアの町の人々とありますね。テコアっていうのはね、エルサレムからね、この近いですね。私も見たんですけど、今のテコアのなんか住んでる、なんていうかな、ユダヤ人たちが住んでるところがこう遠くに見えるんですけれども、そのくらい結構近いんですが、けれども、このエルサレムに住んでない人なんですけれども、やはりここに来てですね、手伝ってると。あ、ちなみに預言者アモスの故郷でもありますね、ここね、テコアってね。で、そしてそのテコアの人たちなんですが、貴族たちはですね、協力しなかったってあるんですよ。で、こういうリアルな姿もちゃんと見せている。全ての人が 協力するとは限らないというですね、あのリアルなものも、このあるわけですよね。何か神様の働きをするときに、日本だとね、オールジャパンでとかなんだかってね、昔ちょっと流行りましたけど、現実はできないんですよね。誰かが協力をしないということは当然あるわけで、まあ、その時に踏ん張っていくっていうのが必要ですね。その時に何ですか、がっかりしたで、なんでって、ね、なるかもしれませんが、頑張って踏ん張ってですね、しっかりとやっていくと。で、次に6節から8節ですね。エシャナの門はパセアハの子エホヤダと、ベゾゾヤの子、メシュラムが修復を行った。彼らは針を置き、扉、錠、缶抜きを取り付けた。彼らの傍らではギブオン人メラテア、メロノテ人ヤドン、それにユーフラテス川西方の総督の管轄に属するギブオンとミツパの人々が修復を行った。彼らの傍らでは金細工人のハルハヤの子ウジエルが修復を行い、その傍らでは香料作りの一人ハナンヤが修復を行った。こうして彼らはエルサレムを幅広の城壁のところまで修復したと、ありますが、エシャナというのがですね、もうすでにここで地図のところを見ると、西側の方になってますよね。で、これを修復を行って、門をですね、そしてあとギブオンっていうのはやはりこれベニヤミンの地っていうのは、エルサレムからやっぱりちょっと北のところですね、そしてメロンの手はちょっとあんまり知らないですけれども、あとはこのユーフラテス川西方っていうのは、まあ、分かりますよね、こっちの方ですよね、西側の管轄に属するギボンとミツバの人たちが、修復を行ったということで、これは、まあ、公の役人みたいな人たちが、まあ、関わってくれているわけですね。でその他に、この金細工人も関わってくれてますね。あと香料作りの人も、関わっていますね。いうことでいろんな職業の人が、この自分の職業に関わらずですね、建築に関わっていったということです。どうでしょうか、今ここにいるだけでも、もう全然違う職業、の中にいるわけじゃないですか。ですね。で、みんな掃除をしようって言った時に別に清掃員で、全てが清掃員ではないですけども掃除をしますし、ですね。何かをする。そうですね。結構教会でですね、教会堂っていうか、自分たちの教会を持つ時にですね、もう知り合いの、この牧師さんとかも、やっぱお金の関係でね、全部は賄いきれないから最後のところの装飾っていうか、壁紙貼ったりとかそういうのはですね、もう自分たちでやってみたとかですね、いろんなことあるかと思いますね。で、私たちはやっぱ手を使っていくっていうんですか、本当にさっき貴族たちは協力しなかったってありますけど、そうではなくて本当にまあ手を汚すまでいかなくても本当にこう手を使って互いに関わっていくんだということがここでよくわかります。そしてそこにおいてはですね、私はこういう地位なのになんでやらなきゃいけないんだってもないわけですよね。ローマ時代では同じ教会に主人と奴隷が行っているということは十分あるわけですよね。全てがキリストにあって一つになっているわけですよね。沖縄には私たちの仲間で米軍基地の人たちがですねたくさん集まっている教会がありますけれども、軍隊の中っていうのはものすごい階級が厳しいんですよね。ところが、なんか礼拝に来る礼拝のちょっと前にですね、なんか隅っこでなんかこう一生懸命掃除をなんかこのほうきかなんか分かんないけどなんか掃除をしている人がいたらしいんですけど、話を聞いてみたらその人がなんかもう沖縄の米軍の中ではもうめちゃめちゃ位が高い人で、でですね、そういう光景が見られると、でそういう本当に私たちは、このそれぞれがそれぞれの場を持ってですね、この どんな職業にかかわらず行っていくわけです。で、ここで幅広の城壁とありました。で、この幅広の城壁っていうのがですね、この点々ってところ、ヒゼキヤの時代に拡張した時があったんですね。で、マナセの時も拡張したんですけれども、で、これはあのネヘミヤの時はそれはそこまでは使わなかったけど、ここの部分ですね、この幅広の城壁っていうのはこれはですね。で、あの聖地旅行に行きますと、このユダヤ地区のところに、この幅広っていうのはね、広い幅ですね。このあの壁がとにかくね、すごい厚いんですよ。超厚いんですよ。で、それが残ってます。でそこ見に行くんですが、ですね、でそこのところまで、到達したって話がね、ここに書いてあります。はい。で、次いきますよ。その傍らでは9節、エルサレム地区のハンクの長フルの子レファヤが修復を行った。その傍らではハルマフの子エダヤが自分の家のそばの部分を修復し、その傍らではハシャブネヤの子ハトシュが修復を行った。その続きの部分はハリムの子マルキアとパハテモアブの子ハシュブがロのヤグラと一緒に修復した。その傍らではエルサレム地区の残りの半区の長ハロヘシの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修復を行ったということで、この、幅広の門のこの下の方ですね、の方に、この今順々にですね、このやっていってる姿がありますけど、エルサレムにもともと住んでいるあのこの地区のですね人たちが修復を行ってますか、行ってますが、興味深いことに家のそばの部分を修復しているということなんです。自分の、家のそばですね、あるいはこの家、そうだから、なんか自分のなんていうのかな、庭、家の庭のさ、なんかあの壁みたいなものがその実際の城壁になってるっていう風な感じだったのかもしれませんよね。でそうやって家をですね、の近い部分であればですね、まあ、自分がここを守っていくんだっていう強い動機づけがあって熱心にできると思うんですよ。あとはもう本当にあの起きたらもうすぐに目の前に工事現場があるわけですから、あの遠くに行かなくてもですね、まあ、やっていくことができるわけで、あのそういう、あの動機がありますね。だから興味深いのは娘たちまでがですね一緒に修復を行ったと書いてあって、もう家族ぐるみであのこの工事を行って、行ったということがよくわかりますですね。だからあのここから私たちがね、あの本当にこの自分の家族ぐるみでね、あのやっていく、家族というのはあのこの教会生活、また信仰生活において非常に重要になるんだということが分かりますね。まあ、あのねクリスチャンじゃない家族は本当にあのすごいチャレンジがありますけれども、でもやっぱ家族のことは大事にしていく必要があるし、テモテの手紙、第一テモテの手紙はね、監督は自分の家を治めることができなかったらどうやって神の家を治めることができるのかって言ってますし、やもめのことについてはですね、ちゃんとそれを家で、その、なんだっけ、扶養すること、養うことはないならば、不信者よりも悪いっていうふうにね、パウロは言っていますし、こうやって家族で、この取り組んでいくということが、ここで大事になっていますね。で、今度は13節から谷の門ですね。谷の門、わかりますか？この、西側のところですね。ちょっともう南、かなり南来てますよ。ですね。谷の門はハヌンとザノア派の住民が修復を行った。彼らはそれを建て直し、扉上、缶抜きを取り付け、糞の門まで城壁1000キュビと、440メートルぐらいですね、を修復した。フンの門はベテハケリム地区の長レカブの子マルキアが修復した。彼はそれを建て直し扉上缶抜きを取り付けたと、まあ、いうことで、谷の門でありますけれども、ネヘミヤがですね、ここで調査を開始した。2章を読むとね、ここから谷の門からですね調査を開始したの、このあります。でこれで修復がですね、糞の門ってあの一番南のとこですね、糞の門、まあ、糞って言ってるから、なんでかって言ったら多分そこからゴミとかですね、あとはもちろん老廃物、まあ、そういうものを捨ててったんじゃないかなって思われますね。で ですね、今も糞のもあります。でもここの場所じゃないんですよ。ここじゃなくてね、このオフェルのここら辺ですね。ここら辺、ここら辺に今はあります。だから映っちゃったんですよ、こっち。複雑な話になるんだけど、どうしようかな、言おうかな。今のね、城壁ってオスマントルコが作ってるんですよ。ね。で、当時のエルサレムの町のところの城壁と同じところに城壁を作れなさいという命令だったんです。ね。ところが間違っちゃったんです。で、ここら辺からね、この南壁がね、こう、なんで、本当は南壁ってこう、後ろの ずっと南だったんだけど、このヒノムの谷のこう上のところが壁だったのに、もっとずっと手前で、こう壁を作っちゃってですね。で、まあ、それが発覚して、分かって、で、その設計、あの、え、その、いわゆる設計者がですね、首切りっていうか、死刑になっちゃったんですね。それ、彼の墓はですね、このヨッパ門っていう、ところに墓がちゃんとあるんですけれども、ね、まあ、そういう、いろんな逸話がありますが、それで、糞の門が本当はここだったのが、今、こっちに、北の方に移っちゃったっていうね、まあ、そういう、すいません、よもやま話っぽくなったんですが、はい。で、ですね、まあ、かなり長い距離ですね、440メートルぐらいのところです。この下のところまでね、行って、おそらくは、あ、いや、おそらくじゃなくて、この見ると、ザノワ派の住民がって言ってますから、このハヌンっていうのがザノワ派地区の長だったのかもしれませんね。で、一気にこの、一部ある地区の人たちがですね、まあ、人海戦術をしたんじゃないですかね。このやっていくときに、みんながね、一気にこうやり始めて、この長い距離をですね、短時間で終わらせていったんじゃないかなと思われます。で、次に、15節からですね、この東の方に移ってきますね、南からね、東の。泉の門はミツパ地区の長、コルホゼの子、シャルンが修復した。彼はそれを建て直し、屋根があったんですね、これね。屋根をつけ、扉、上、かんぬきを取り付けた。また、王の園の、シェラフの池の城壁を、ダビデの町から下ってくる階段のところまで、修復した。その向こうでは、ベテツル地区のハンクの長、アズブクの子、ネヘミヤが、ダビデの墓地のそばまでと、人工貯水池までと、勇士たちの家のところまでを修復したということですね。で、ここで糞の門があって、そしてちょっと上のところに泉の門がありますね。で、王の園っていうのがその間のところになって、そしてここに池があると、まあ、いうことで、あとはちょっとしたところにこのダビデの墓があって、あと人工貯水池もあってって、で、ここのね、池のところってあれですよ、今の、新約時代の時、シロアムの池ですよ、ね、シロアムの池ですよね。じゃあ次行きましょうね。その向こうではバニの子レフムなどレビ人たちが修復を行った。その傍らではケイラ地区のハンクの長、ハシャブヤが自分の地区のために修復を行った。その向こうではケイラの、通りの残りのハンクの長、ヘナダデの子バワイとなど彼らの同僚たちが修復を行った。その傍らではミツパの長、ヨシュアの子エゼルが、城壁の曲がり角の隅にある武器庫に向かう上り坂のそばで、続きの部分を修復、したと、いうことで、東の壁を北に向かって工事分担をしてですね、このレビ人がね、この祭司ではないけれども、このレビ人の方がね、ここを修復を行って武器庫があるって言うんですけど、この曲がり角のところに武器庫があると、まあ、外敵に接するところですね。まあ、そこで、この武器倉庫があった、そこをやってきました。工事しました。で、その向こうではザカイの子バルクが続きの部分を、城壁の曲がり角から大祭司エルヤシブの家の門のところまで熱心に修復したとですね。で、その向こうでは、コツの子、ウリアの子、メレモテが続きの部分を、エルヤシブの家の門から、 エルヤシブの家の端まで修復を行った。その向こうは定地の人々である祭司たちが修復を行ったということで、神殿に近づいてきているので、この大祭司エルヤシブの家がそこにあったということで、熱心に行ったっていうね、このバルクっていうね、素晴らしいですね。やっぱりこの祭司のためにね、熱心に行ったということは、彼は本当に神様を愛してたということですよね。そして、でその向こうではベニヤミンとハシュブが自分たちの家のそばの部分を修復した。またね、この家が出てきましたね。その向こうではアナテヤの子、マーセヤの子、アザリヤが自分の家の近くを修復した。その向こうではヘナダテの子、ビヌイが続きの部分を、アザリヤの家から城壁の曲がり角の隅まで修復した。ウザイの子、バラルは、城壁の曲がり角の部分と監視の庭のそばにあって、上の王宮から突き出ている櫓を修復した。王宮までやってきましたね。この北の方にかなり来てますね。その向こうではパルオシュの子ペダヤとオフェルに住む宮のしもべたちが、東の方の水の門と突き出ている櫓のそばの部分までを、この修復したと。水の門までですね、みんな。出てますね、書いてますね。このオフェルのところにありますね。でその向こうではテコア人が突き出ている大きな櫓のそばからオフェルの城壁までの部分、続きの部分を修復したと。まあ、家がどんどん続いていて、そこの部分を修復してますけれども、オフェルっていうのがね、これ覚えておいてくださいね。ですね、イスラエルの地形っていうのをこう複雑なんですけども、ね、原型が分かるとそんなに複雑でもないんですよ。まずちょっとね、まず説明しますけれども、ヘブル語のアルファベットでシンというアルファベットがあって、こういう形をしてますね、こうね。だから山がここあるわけですよ。こっちに山があって、そしてここに山があって、でここにも山があって、こう谷がこうあるんで、チロペオンの谷っていうのがあってですね、でこっちがキデロの谷があって、でこっちがオリーブ山ですね。でこっちがヒノムの谷っていうのはこういうふうになってるわけですよ。ヒノムがね、でこちらね、でこの間にそのまあこういうか、でここがこう山があるんだけれども、こっちの方がね、モリアの山ですね、モリアね。そしてここはね、シオンの要害地でシオン山なんですよ、シオンね。で、こう向こう。で、このね、ここのモレブのところに、モレブじゃないな、モリアのところに、神殿の丘が建てられたわけです。アブラハムがイサクを捧げたところですね。で、ダビデが、エブス人から取ったのが、このシオンの要害地でシオンの山ですね。で、ここになるわけですね。で、これが元々のエルサレムで、ここから始まったわけです。で、この神殿とダビデの町の間がオフェルと言います。オフェルと言います。ですか？わかりました？オフェルね。で、ここ、そうですね。行きます。市営地旅行で。で、たっぷり見ます。もう、掘れば掘るほどいろいろ出てきちゃう。もう、ヒザキヤの名前も出てくるわ。もう、本当に。でやっぱり聖書の言葉をね、こう見ながら、こう考古学者っていうのはもしかしたらあるかもしれないって思って掘っていくんですよ。で実際出てくるんですよね。でですね、ここではですね、やっぱりオフェルの10オフェルに住んでいる人たちね、宮のしもべたちがね、やっぱりこれ修復に関わっていますね。さっき祭司が関わってたし、ここでは宮のしもべたちが関わっています。ですか？でテコア人はなんかね、結構ね、まあ、ここでもまたね現れてね、まあ、本当に協力的だったんですよね、彼らね。で、いきますよ。28節から、馬の門から上の方は祭司たちがそれぞれ自分の家のそばの部分を修復したですね。で、この向こう、その向こうではイメルの子サドコが自分の家のそばの部分を修復した。その向こうではシェカンヤの子、東の門を守る者、東の門ってすごく大事ですね。 神殿の方に入る時のねもんですよね。で、守る者が修復した。でその向こうではシャルムヤの子ハナンヤと、サラフの子六男ハヌンがその続きの部分を修復した。その部分向こうではベレクヤの子メシュラムが自分の家のそばの部分を修復したということで、ここがこのかなりねもう神殿のそばになっていて、やはりここにも祭司の家があって、祭司たちがここで、自分たちのところを補強していってですね、上補強を補強しています。で最後ね31節です。その向こうでは近在国の一人マルキアが召集の門ですね、召集の門の向かい側にある宮のしもべたちや商人たちの家のところまでと、角の2階の部屋のところまでを修復した。角の2階の部屋と羊の門の間は近在国人と商人たちが修復したですね。最初に出てきたあの東の羊の門がねここで戻ってきました。でここでやってるのは近在国人がいて、あとはなんだ宮のしもべたちがいて、あと商人がいるんだよね。でこのコンビって何なのかなとかと思って、多分ねこれ神殿のまさに神殿をなんかこう修理する時とかに材料が必要でしょ、金が必要でしょ。だからこの商人たちがこうやってなんかなんか神殿用にねこういろいろと調達してくる商人がいて、そしてあとはこの近在国人がいてここに、そしてかつ、祭司たちというか宮のしもべたちがいるみたいなイメージかなと私は想像しました。ということでこうやってね始めたんですが、いいですか、6章の何節かな、6章の15節になんと52日間で終わらせてるんですよ。相当のスピードですね。2ヶ月かかってないです。でその秘訣はそれぞれがそれぞれの持ち分を熱心に行い、自分の生活にも関わるものを熱心に行っていったというものですね。まあ私たち、そんなのできるのって思うかもしれませんけれども、まあ、ここは本当にこの組織を作るっていうか、こう分担がしっかりとそれぞれが分かってるっていうか、そういうもので全然違うんだなってことがよく分かりますよね。まあ、この前ね武漢の郊外でね10日でしたっけか、新型肺炎患者のねための病院、みんなバカにしてましたね。日本では、日本っていうか、他の国もそうかもしれないけど、で僕はできると思いました。できる、できると思ったらやっぱり本気でしたね彼らね。やりました。で多分その計画がしっかりとあったんだと思います。でそれぞれの業者さんがどこをするかっていうことがもう明確にされていてですね、で、まあ、その中で成し遂げたことだったと思うんですよね。でこれがねチームワークというものですよですね、チームワークというものです。で私たちが、何かこう神様の働きというのを見ていくときにですね、なんか自分がやってるものだけ見てでね、なんか大したことやってないなっていうふうに思うのは間違ってますね。それは間違ってます。そうではなくて皆でやって神の働き、神のこの働きがあるということになるわけなんですね。でこれがね敵を怒らせます。4章の一節ね、次回ですけれども、サンバラテは私たちが城壁を築き直していることを聞くと怒り、非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけったと。めちゃめちゃ怒ってます、ね、敵は脅威を抱きますから攻撃をしますですね、攻撃をします。でいつも言うんですが、攻撃を受けているときに、あ、俺たちは正しいことをやってるんだと忘れないでくださいですね。攻撃を受けると私たちはなんか俺たち悪いことしてるのかなとかですね、あとはね原因探しするんですよ、ね、この人が悪い、あの人が悪いって ね。で私も今日ね悩んでね、まあ、時事問題になっちゃうけど、まあ、あんまり話せないかな、録音もしてるし。だけどね本当に やってる時にね、お互いに原因探ししちゃダメなんですよね。ないですよ。それは後でね、改善のためにね、ちょっと原因探すのはいいけれども、やってる時はね、探しちゃダメ。ね。いるんだから、目の前に敵が。ね。戦いです。でも、猛烈な攻撃があるということは、それだけ敵陣の中に入っているということです。ですね。ということなので、私たちは戦い方を知っていくっていうのが必要ですね。このネヘミヤ記の戦い方を知っていくってね。これをね、勉強できてるかなと思います。ということで、じゃあ4章は次回に回しましょう。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが、このネヘミヤのリーダーシップを通して、この何をすべきかということを見ていくことができました。神様、どうぞ私たちが、この互いに従っていくこと、またあなたから与えられたものにしっかりとその分を成し遂げていくということを忘れることがないように、自分が自分だけの信仰ではなくて、他の人たちのための信仰、全体の益のための信仰であるんだということを忘れることがないように、どうか助けてください。お願いいたします。神様、すべてはあなたの栄光のゆえです。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。